礼を感謝します。本当にあの金山先生の、素晴らしい、メッセージ本当に感謝したいと思います。あの一人一人がですね、真に語られて、心に、感動を受けられたことと思います。今からの時間はですね、今の時間は金山先生の時間でありましたが、今からの時間は、私たちの、時間であります。私はですね、足立翔造と申しまして、マーケットプレイスミニスターでございます。家内と、4人の、子供がおります。26歳、24歳、21歳、19歳。会社はですね、大手電機メーカーの、宣伝部というところで、11人の部下たちと、仕事をしております。私の使わされるところは、この家庭であり、そして職場であるということであります。この場所で、生活の場所で神の国、神様の栄光を表すのが、私の、使わされたところであり、私の、仕事であります。ですから、今こういうところを立っておりますが、このところでこうして話しているのは、私にとって、もう一つのちょっと副職みたいなものでありまして、私の本職というのは家庭に使わされ、そして職場で、ここで神の国があって、神の国の人たちが本当に、救われていくということで、ございます。私もですね、数ヶ月前までは、皆さんと、同じ立場におりまして、ドクター金山が日本に来れるためにですね、私もそちらの席に座っておりまして、すごいなぁ、こういう先生もらえるんだと言ってね、ひたすら、感動していたという立場でございます。うくみですよね、語る方と、観客席に、座っているものということでございました。それがですね、5月の、初めに、ドクター金山から、メールが来まして、今晩、足立さんに、電話していいですかと、こうメールが来たんですね。これは何かあるなと思いまして、しようこれは何でしょうかと主に聞くとね、ドクター金山の語ることは私が語ることだから、うんと皆さん分かりました、しよう。ドクター金山が、電話していきますので、足立隊長、隊長と呼ばれるんですね、足立隊長、IMM、インターナショナルマーケットプレイスミストリーというのが、違いますと、これは日本のリバイバルの大きな流れの一つになりますと、そのために、日本の、リーダーとして、足立隊に立ってくれませんか、リーダーが10人か20人多いかなと思ったら、リーダーは、その時一人で作られました。大変なんですよ。私、月曜日から金曜日からフルタイムで仕事してますから家庭も、4人の子供たちがこんなような中でこんなに本当にバイバルでできるのかな、イエス様が、しなさいということはしますということで受けました。その時に私はもう覚悟しました。この人生を全て主があなたに差し上げます。こんなことでできるはずがないと思ったんです。日曜日から金曜日で働いて、そして、沖縄から福岡から名古屋から東京から、こんな集会を持っていく、一体そんな時間イエス様どこにあるんですか。人にはできない、神にはどんなことも、これしかないですよね、これしかないという状態に追い込まれた人はしわでございます。もろ手を挙げるということでございます。そしてですね、その時から私は、その観客席からですね、こっちの席に、移ってまいりました。その時からですね、私の人生の中に変革が起き始めました。ある時にですね、金山先生が、私にね、語ってくれました。足立兄弟、あなたは IMM のことがよく分かってない。いやいや、リーダーです、立ってるんですよ。なんか話をしてるわけですよ。分かってないの、話できないの、分からず、分かってない、ショックでしたね。で、ちょっとホテルに行って、さんに行って、1時間ちょっとくらいですかね、とうとうと金山先生が、私、IMM のコンセプトはこういうことですということを教えていただきました。その時のことをちょっと皆さんに、お分かりしますね。簡単です。マーケットプレイスミニストリーの定義はこういうことです。個人の 密室の中で主の御声を聞き、それを生活の場で主と共に実行していくのがマーケットプレイスミニストリーです、はい、これ覚えてください、個人の密室の中で主の御声を聞き、それを生活の場で主と共に実行するのがマーケットプレイスミニストリー、これだけです。インターナショナルマーケットプレイスミニストリー何なんですか。必ず説明と答えられますけど、一番大事なコアで外せない部分がこれだけです。それでそのマーケットプレイスに行く前にすることが3つのことになりました。まず1つ目、神様との直接的な1対1の個人の関係を持ちます。イエスは御声を聞きます。個人的な関係を持ちます。そして2つ目、そのために主に明け渡すことによって私たちが変わり、その時に召しを受けます。で3つ目ですね、主と毎日どこででも歩むことができます。これが IMM のコンセプトでございます。何をもっても外せない、IMM とは何なんですかと言ったら、この3つでございます。非常に簡単ですよね。簡単ですよね。単純明快でシンプルですね。しかしね、シンプルなんですけど非常に深いです。そしてこの IMM の働きが日本のリバイバルの大きな変革の鍵を握っていると主は言われています。不思議なことありませんか。ただこんなシンプルなことで私たちが主と毎日コミュニケーションして、主が言われることを聞いて主と共に、皆さん奥さんであれば家庭、病院で勤める方であれば病院、学校の先生であれば学校、私たちみたいに会社員であれば会社、そのところにイエス様と共に歩いて神様の働きをする、これだけです。単純明快シンプル、これ以上でもこれ以下でもあります。だけどこれが日本のリバイバルの鍵だと言われるんです。不思議ですよね。ドクター金山もこういうふうに喋っておられたらなんかすごいように思われるかもしれませんが、何日か言ってニューヨークから電話いただいてね、30分とか1日話すんですよ。電話かけてくる、私隊長とか話しましたけど、こんなに忙しいですから、こうなんです、すごい偉い方なんですけど、非常に謙遜な方で、で、いや、私もこんなに忙しいです、こうです、あ、そうですか、そうですか、あ、そうですか、ほんで、今度、9月の大会、またどうされるんですか、いや、もう皆さん、カッカラとられるのよくわかんないです、あ、そうですか。普通の人なんですよね。私も妻がおり、4人の子供がある、そこに付き添え、普通の人です。全くの素人です。このお国の時代において主が日本にリバイバルの鍵を渡されようとしています。そしてこの日本の中でリバイバルの鍵を渡されようとしている人が普通の人に鍵を渡されようとしております。そして主に用いられる変装もございます。これはね、すべてを明け渡すということなんです。神様との個人的な関係にあって主に用いられて、生活の場所の中でイエス・キリストご自身を表していく、日本のリバイバルにつながるほどの鍵は一つです。全てを明け渡す。金田先生がおっしゃっているのは 99% と 1% でいいとおっしゃっているんですよね。 100% 明け渡します。 100% 明け渡します。なかなかこんなメッセージ聞いたことないですよね。ですけど聖書の中に普通に書いてあるんだ、主の弟子となるか、誰でも私についていきたいと思うならば自分を捨て、自分の十字架を置いて そして私についてください。すべて捨てているもので私についてくることはできません。確かにイエス様についていこうとすればすべてを明け渡す、これしかないんです。そしてこのすべてを明け渡すときに私たちの中に変革が起き始めます。明け渡すということは自分の心の中の生活にあらゆる場面の主権をイエス様に明け渡すということです。経済の中の主権、クリスチャンであるならばこの主権は明け渡していると思っている方が多いと思います。で、特にご当に来られる方々は熱心なクリスチャンで働きの実を結んでいる多くのクリスチャンが来られると思います。私は明け渡しますという方が多いと思います。ですけどね、茅山先生がおっしゃるようにもし日本に 100% イエス様に明け渡した者が8人おればこの日本に革命が起きると言われるほどのインパクトが全てを明け渡した弟子にあります。皆さん想像してみてください。もしこの日本のこの時代にパウロが8人いたらこの日本はひっくり返るでしょうか。ひっくり返ります。パウロはすごかったですか、マタイがすごかったですか、ヨハネがすごかったですか、ヤコブがすごかったですか。いえいえ、ただの漁師です。マタイ主税人です。本当に彼らは全くの素人でございました。ただイエス・キリストと出会ってついてきなさい、はい、わかりました、すべてを捨ててついてきました。この日本の時代、私たちもまたヤコブ、ヨハネがついていく前の状態です。だけどイエス様がこうかけられて、全てを捨てて、全てを捨てるということだ。全てを捨てて主に全ての自分の主権を明け渡し始めた時に神様の変革が自分のうちにやってまいります。自分のうちにある主権、主権というのは自分が、主権を握りしめているということですね。経済の主権がもし主にあるならば、なぜあなたの経済のことに心配するんですか。主のものであれば主が与えてくださいます。子供たちのこと、妻のこと、主人のこと、まさか神様に主権があるならばそんな言葉は使わないだろうということを言ってしまいます。明け渡す、明け渡すと言いながら私たちの心の中にどれほど大きなものを掴んでいるでしょうか。私がこの IMA の働きに入った時、一番示されたのはその時で、強い光が入ってまいります。その時に私の中で経済のこと、仕事のこと、妻のこと、子供たちのこと、本当に悔い改めが入って話してまいりました。で、最後に残るのが、心の底のど真ん中には自我です。これだけがもう自分でどうしても言うことができない、自我が座ってます。自分が自分が自分が自分がと言ってます、死をどうしましょうかと言った時、これも月生までの祈りの世界です。死をてくるならばこの杯を私から取り除けてください、どうしましょうかと言った時に、目の前を皆さんと教会に乗っている時に私の前で十字架が立ちました。そしてイエス様が十字架につけられてて、皆さん見たときに私とイエス様のところに私が十字架につけられました。そしてイエス・キリストが十字架貼り付けになって死んで葬られ、罪深みと蘇りました。私もイエス・キリストも死んで、そして墓に葬られ、そして蘇りました。蘇ったところが死が蘇り、そして私の古く体は墓の前に残ってイエス・キリストと共に神の右に座す、そういう世界に入りました。で、自分の心の中に神の国があるかどうか、神の国はキングダムオブゴッド、神様が主権者として支配されているところが神の 国であります。心の中に主がおられる、主というのは主もべきは主です。主もべきは主との関係があった時にイエス様が語られます。全てを明け渡した時に神の国が自分の中に生まれます。そしてイエス様が 日常的に語られます。うちに神の国がおられますから、しもべの状態になりましたから、イエス様語ってくださいと言ったんですが、主ですから語ってください。しもべは主に語られない、動けないですから、イエス様語ってくださいと言ったら語られていますで、コミュニケーションができます。そして人格的な関係性ができています。その時に私の水のようなクリスチャン人生がワインのような、ブドウ酒のような人生に変えられました。おぎゃーと言って神の国が私の中に生まれた瞬間でございました。神の国は実にあなた方のただ中にあるのである。そして私の中に神の国が生まれてから、IMM のメンバーにこの神の国をですね、分かち合い、そして神の国のことを語り、そして知っているクリスチャンに神の国のことを伝えるようになりました。そしたら神の国は増え広がっていくことがありますので、この神の国が増え広がっていきます。一人が一人、一人が二人、二人が三人、そういう形で増え広がることによって神の国というのが順々順々に広がってまいります。一人の中に変革が起きたときに、この変革が次の人、次の人、次の人、次の人というふうに広がってまいります。これが日本のリバイバルでございます。日本のリバイバルはどこから始めるんですか。金谷先生語られますよね。あなた方のただ中から始まります。今日皆さんにチャレンジしたいことがあります。観客席から立ち上がりませんか。今野球場にいる、観客席に外野席に座っている、ピッチャーがいる、キャッチャーがいる、バッターがいる、観客席に座っているよく見えますよね。ピッチャーもっと投げんか、バッター、それは防御やと、観客席に座って批判して、もっと頑張れ、もっとやるんだ、今日面白かったと言って帰る、そういうことの繰り返しの中で、果たしてリバイバルは起こるでしょうか。今日主が皆さん一人一人に語っておられると思います。外野席のそのフェンスを乗り越えてグラウンド立ちませんか。プレイヤーバッターボックスに立ちませんか。ホームランは打てないかも分かりませんけど、デッドボールを受けて一塁に行くかも草むしりができるかも分かりません。タオルを持って汗を拭うことができるかも分かりません。だけど少なくともこの観客席にいるかグラウンドに立つかということは、主の栄光を表したいと思われませんか。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。フェンスを乗り越えてください。素晴らしいという立場から、下手くそです、下手くそですよ、下手くそです、ですけどフェンスを乗り越えて入ってください。その一歩は何でしょうか。密室の祈りです。密室の祈りに入ってください。そしてイエス様との一対一の関係に入ってください。そしてこの IMM の素晴らしいのは、 IMM の油注ぎがあります。光が当てられてきます。自分の中にどういう試験を握っているのかということが、主の光によってどんどんどんどん照らされてきます。そしたら簡単です。光が当たって何が悪いかどうかと悔やまれたらいいだけです。手を離してください。一つ話、そして二つ話、三つ話、四つ話、五つ話、そして自我がここに座ってるんだなと言ったら、もうこれが最終段階です。もう別室までに行ってください。そしてうちの時間を見上げてください。私はそのためにあなたのために死んだんだよと言ってくださいます。ここに人の恵みがあります。それによってしか私たちは全ての明け渡すことはできません。そして イエス様との個人的な関係を続けてください。そしたら1倍、1.1倍、1.2倍の祝福の世界から30倍、60倍、100倍のこの聖書に書かれている神様の祝福が迫害ともに来ます。これからのクリスチャンは主が本物のクリスチャンを求めておられます。 100% です。聖書に書いてある弟子は全部 100% です。 99% の弟子なんかこの聖書の中に存在してません。はい、私たちはこの聖書に書いてあることをそのままはいと言ってそのまま実行する、ただそれだけのことでございます。私たちは今までの習慣、この程度でよかった、あの程度でよかったというところから主の 100% 明け渡した普通の一般信徒から主が作り変えてこの栄光のリバイバルを起こそうとされてます。アーメン。感謝します。そしてですね、はい、ハレルヤ、主に公開しましょう。そしてですね、今から一番大切な時を思い出したと思います。しばらくですね、イエス様が、あなた自身に個人的に降臨を、語られていくと思います。そしてですね、神様の降臨を受け取ってください。これはもう一人一人の問題でございます。誰それの話を聞いて感動したからということであります。イエス様がどう語られ、そして私がそれに対してどうコミットメントするか。私はイエス様、あなたご自身のために全てを全身全を捧げて従ってまいります。そうコミットメントしていく、そういう世界でございます。短くですね、2分か3分、その時間を持ちたいと思いますので、イエス様に、向けて祈っていただきたいと思います。
大主を感謝いたします。その方のために私は今祈りたいと思います。愛する天のお父様、感謝いたします。イエス様、あなたが今天の窓を開いてくださったことを感謝いたします。天の力の神様、神の国は今この場所になります。天の力の神様、この手を挙げた方々の上に今あなたが御霊を降り注いでください。特別の祝福を与えてください。主をあなたの前に捧げます。主を私たちの人生を変えてください。主をあなたの前に生きる人生をしてください。
あなたに全ての栄光をお返しいたします。あなたは主です。あなたの他に神はありません。あなたが主であることを私たちは認め、へりくだります。悔い改め、あなたの元に立ち戻り、あなた中心の生活に入れることを主を感謝いたします。天の地の神様、また手を挙げていらっしゃらない方も祝福してください。全ての方を、この会場にいる方々を、あなたのあふれるバーベルの祝福で満たしてください。お天の父様、すべてを感謝し、ナザレ主イエスキリストの名によってお祈りいたします。天の父様にご栄光を返しましょう。感謝します。
本当に今日一日、祝福し恵んでくださったことを覚えてありがとうございます。ハレルヤ、本当に感謝したいと思います。私たちの本番ですね、もう扉を出てからでございます。そこにマーケットプレイスがあります。皆さん働き手となりたいというのを手挙げられた方はですね、今晩忘れないようにここに登録してください。働き手、また一般支援者、その方々と共に、祈りながら、進んでいきたいと思います。ハレルヤ、感謝します。本当に、今日一日ですね、ここまで本日お付き合いくださいましてありがとうございます。本当に全ての栄光を神にお返ししましょう。アメン。ハレルヤ。